第一列王記8章1節から5節。
それからソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエルの部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。イスラエルの長老全員が到着すると祭司たちは箱を担ぎ主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具を運び上げた。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上げた。ソロモン王と王のところに集まったイスラエルの全会衆は共に箱の前に行き羊や牛や牛を生贄として捧げた。その数はあまりにも多く数えることも調べることもできなかった。
今日は第一列王記8章の前半、説教では30節まで見てまいります。旧約の民と新約の民と題して3つの点で御言葉を取り継ぎます。まず第一の点は契約の箱、契約の箱、1節から11節です。週報に、この契約の箱のイラストを載せておきましたので、それを参考にしていただければと思います。この絵を見ますと契約の箱には、担ぎ棒が、ついていまして、祭司がこの担ぎ棒で、担いで、今日の箇所である神殿の至聖所まで、入れるというふうになります。また蓋はなだめの蓋と呼ばれまして、大祭司が年に一度至聖所に入りこの蓋に動物の血を注いで民の罪をあがなうわけです。また2つのこの人形のようなものはこのケルビムと言われまして、天使ですね、この天使が守っているというそんな形になっております。ケルビムはまた至聖所にですね大きなケルビムが2つありまして、その翼が契約の箱をこう覆うというふうな形になります。さてまずこの11節から11節の箇所はソロモンの神殿が完成した後契約の箱が神殿の一番奥の至聖所に運び込まれる出来事です。まず1節から5節をお読みします。それからソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエルの部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。イスラエルの長老全員が到着すると祭司たちは箱を担ぎ主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具を運び上げた。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上げた。ソロモン王と王のところに集まったイスラエルの全会衆は共に箱の前に行き羊や牛を生贄として捧げた。その数はあまりにも多く数えることも調べることもできなかった。ソロモンの父ダビデは契約の箱をエルサレムの南側にあるダビデの町にすでに運び込んでいました。そして神殿が完成したときにソロモンはこの契約の箱を神殿の至聖所一番奥の部屋に運び込みます。契約の箱が至聖所に運び込まれることによって神殿は神が臨在される場所となるのです。でソロモンは イスラエルの各部族の長老全員をエルサレムに呼び寄せました。それは神殿完成を全イスラエルが喜び祝うためです。長老全員が到着すると、祭司たちは契約の箱についてある担ぎ棒を担いで、この箱を至聖所に運び入れます。また同時にギブオンにあった天幕、幕屋の聖なる用具も一緒に運びました。契約の箱が神殿に運び込まれた時、民は羊や牛の生贄を捧げました。その数は数えきれないほどであったとあります。次に6節から11節をまたお読みします。祭司たちは主の契約の箱を定められた場所、すなわち神殿の内殿である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱の一定の場所の上に翼を広げるのである。こうしてケルビムは箱とその担ぎ棒を上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内殿の前の聖所からは見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板のほかには何も入っていなかった。これはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれた際に、モーセがホレブでそこに納めたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。祭司たちは契約の箱を至聖所の真ん中、二つのケルビムの翼が重なるところの下に運び入れました。で、契約の箱の中にはモーセがシナイ山で神からいただいた十戒が刻まれた2枚の板が入っていました。ヘブル書9章4節には、箱の中には2枚の契約の板、石の板とともにマナの入った金の壺と目を出したアロンの杖も入っていたとあります。けれどもソロモンの時代には他の2つは取り除かれて、十戒が刻まれた2枚の石の板だけが入っていました。十戒は神の民が律法を守ることによって神の祝福を受けるという古い契約、すなわち旧約の中心にある律法です。そこで十戒が刻まれた2枚の石の板は契約の板と呼ばれ、その契約の板が入っている箱を契約の箱と呼びました。祭司たちが契約の箱を至聖所に安置して神殿から出てきたとき、主の栄光を表す雲が神殿を覆いました。主の栄光が神殿に満ちることによって、契約の箱が置かれた神殿に神様がおられる、臨在されることを民に示されたのです。旧約時代、最初神様は移動式テントの幕屋に臨在されました。そしてソロモンが神殿を完成させた時から、契約の箱が至聖所に置かれた時から、今度は神殿に神様が臨在される、神がイスラエルの民と共におられることを表されたのです。では 新約時代は神様はどのようにしてご自分の民と共におられるでしょうか。それはイエス様を救い主と信じる者の心の内にキリストの御霊である聖霊が住まれることによって神が私たちと共におられます。私たちはイエス様が十字架で流された血によって罪を許され、新しい契約の民となりました。そして神様は新しい契約の民、すなわち新約の民一人一人を聖霊の宮とし、聖霊なる神様が私たちの心の内に住んでくださるようになりました。また信徒の集まりである教会を神の家、神の宮としてくださったのです。ですから新約時代に生きる私たちには旧約の神殿はもはや必要ありません。また神の言葉である聖書を通して神様は今日私たちを養い、教え、導いてくださっています。ですから新約の民には契約の板も契約の箱も必要ありません。聖書が私たちに与えられているからです。またキリストの血潮によって罪を清めてくださるので、動物の生贄を捧げる必要もなく、また契約の箱の上にあるなだめの蓋も必要なくなりました。私たちは聖餐式においてキリストの体を表すパンとキリストの血を表す杯をいただくことによって罪がすべて許されていることを確認します。新約の民はイエス・キリストを通してすべての神の恵みが与えられ、神が私たちと共におられるということをいただいている、その恵みを覚えましょう。第二の点はダビデへの約束、ダビデへの約束。今度は12節から21節を見ていきます。まず12節、13節を読みします。その時ソロモンは言った。主は国運の中に住むと言われました。私はあなたの見住まいである家を確かに建てました。御座が常しえに据えられる場所を。ソロモンは神殿が雲に満ち、その雲は主の栄光を表す雲です。それが満ちた時に自分が建てた神殿を神様が受け入れてくださったことを覚えて、私はあなたの見住まいである家を確かに建てましたと言って神様に感謝しました。で、次の14節から21節はソロモンが全会衆を祝福するとともに、神がダビデに約束されたことを成就してくださったことを語っています。14節から21節、次にお読みします。それから王は振り向いてイスラエルの全会衆を祝福した。イスラエルの全会衆は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主が褒めたたえられますように。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げてこう言われました。私の民イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私は私の名を置く家を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町も選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデの心はいつもイスラエルの神、主の皆のために家を建てたいという思いがあった。ところが主は、 私の父ダビデにこう言われた。あなたの心にはいつも私の名のために家を建てたいという思いがあった。その思いがあなたの心にあったことは良いことである。しかしあなたはその家を建ててはならない。あなたの腰から生まれ出るあなたの子が私の名のために家を建てるのだ。主はお告げになった約束を果たされたので、私は主の約束通りに父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神、主の皆のためにこの家を建て、主の契約が納められている箱のためにそこに場所を設けた。その契約は主が私たちの先祖をエジプトの地から導き出された時に彼らと結ばれたものである。神様は神殿を建てるためにダビデを選ばれました。それでダビデの心はいつも神殿を建てたいという思いがありました。神様はその思いは良いことだと言われました。けれども神様はダビデに対して、あなたは神殿を建ててはならない、あなたの子が神殿を建てるのだと言われたのです。そして主はお告げになった約束を果たされたので、ダビデの子ソロモンが主の宮を建て、契約の箱を神殿の中に置くことができたのだとソロモンは言って、神様の約束の真実さを覚えて神を褒めたたえたのです。でこのようにソロモンは自分が神殿を建てることができたのは、神がダビデに約束されたことを神ご自身が果たしてくださったからだと告白しました。実は神のダビデに対するこの約束は二重の意味を持っていました。で、一つは今日見ているようにダビデの子によって主の家である神殿を建てることです。そしてこの約束はソロモンによって成就しました。しかしもう一つこの約束にはあります。それはダビデの子孫から救い主が出て、その救い主が永遠の神の国を建てるという約束です。この19節のしかしあなたはその家を建ててはならない、あなたの腰から生まれ出るあなたの子が私の名のために家を建てるのだの御言葉の下の脚注を見ますと、第二サムエル7章12節13節があります。そしてこの第二サムエル7の12、13にはこうあります。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立される。彼はあなたの私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。ここではダビデの身から出る世継ぎの子が永遠の御国を建てるとこうあります。で、旧約聖書のこの世継ぎの子という言葉は言語では子孫を表す言葉です。そして子孫は救い主の予言の鍵となる言葉として用いられています。すなわち救い主は女の子孫から、アブラハムの子孫から、そしてダビデの子孫から生まれるという約束です。そしてこのダビデへの神の約束が成就して、ダビデの子孫から イエス・キリストがお生まれになったのです。そしてキリストは永遠の神の家、神の御国の王となり、ご自分を信じる者を永遠の神の国に招いてくださるのです。ソロモンは20節で、主はお告げになった約束を果たされたので自分が神殿を建てることができたと言って神様を褒めたたえました。新約の民とされた私たちは、主はお告げになった約束を果たされたので、ダビデの子孫から救い主イエスが生まれ、永遠の御国を建てて、さらに私たちを御国の民としてくださったと言って神様を褒めたたえましょう。第3の点は奉献の祈り、奉献の祈りです。今度は22節から30節を見ていきます。22節から61節までがソロモンの神殿奉献の祈りです。で、今日は30節までを見ていきます。来週はその後を後半見てまいります。まず22節から24節をお読みします。ソロモンはイスラエルの全会衆の前で主の祭壇の前に立ち、天に向かって両手を伸べ広げてこう言った。イスラエルの神主よ、上は天、下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と恵みを守られる方です。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに約束したことをダビデのために守ってくださいました。あなたは御口をもって語り、今日のように御手をもってこれを成し遂げられました。ソロモンはここで神様を褒めたたえ、心を尽くして御前に歩む者に対して契約と恵みを守られる方ですと告白しています。そしてダビデへの約束を成し遂げてくださった神様に感謝しています。次に25節26節、そこで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束されたことをダビデのために守ってください。あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から立たれることはないと言われたことを、今イスラエルの神よ、どうかあなたのしもべ私の父ダビデに約束されたお言葉が固く立てられますように。ここではソロモンは父ダビデに約束されたように、ダビデの子孫たちがダビデのように主に従っていくならば、ダビデ家から王が立たれることはないという約束を果たしてくださいと祈りました。そして27節から30節までを読みします。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、昼も夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルが この場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの御住まいの場所天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。ソロモンは謙遜に天地の造り主なる神様が自分が建てた神殿に住まわれることなどあるでしょうかと言いました。そして神殿に私の名をそこに置くと約束されたので神殿に御顔を向けてくださり神殿に向かって祈る祈りを天から聞いてくださいと祈りました。さらに神殿に向かって祈る願いと罪の許しを聞いてくださいと祈りました。イスラエルの民はこの後神殿に向かって祈るようになります。バビロン捕囚になり神殿が破壊されてもユダヤ人はエルサレムに向かって祈りました。ダニエルもバビロンでエルサレムに向かって一日に三度祈ったと記されています。そしてゼルバベルが神殿を再建した後再び神殿に向かって祈りました。では新約の民である私たちはどのように祈るでしょうか。クリスチャンはどこか特定の場所に向かって祈ることはしません。私たちはどこにあってもイエス様のお名前によって父なる神に祈ります。イエスはヨハネの16章23節でこう約束されました。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。それはイエス様が私たちと父なる神様との唯一の道、唯一の仲介者だからです。私たちがイエス様の名によって祈るとき、イエス様を通して父なる神様に私たちの祈りが届けられ、聞かれるのです。ですから私たちはいつでもどこでもイエス様の名前によって父なる神に祈ります。私たちもソロモンのように御言葉の約束を信じて祈ります。また私たちの願いを神様に祈ります。私たちは自分の願いを祈るときに神様の御心を求めて祈ります。私の祈りは願いはこうですが神様の御心を教え答えを与えてくださいと祈ります。そうすれば神様は私たちの願いを聞いて一番良い神の御心にかなった答えを与えてくださいます。また私たちも罪の許しを祈ります。第一ヨハネ1章9節にはもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいますとあります。ですから私たちはこの神の約束を信じ罪を神様に告白し死の十字架の贖いを信じて罪が許されるその恵みに預かることができるのです。ソロモンは熱心に心から神殿奉献の祈りをしました。私たちもイエス様の名によって父なる神様に絶えず絶え間なく祈るものとなりましょう。神様は私たちの祈りを天で喜んで聞いてくださり私たちに答えてくださる神様だからです。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、ソロモンは自分が建てた神殿に 契約の箱を至聖所に置いて神殿が完成し、神様がそこに臨在されるという恵みに預かりました。私たちはイエス様を救い主と信じたときに、すべての罪が許され、聖霊なる神様が私たちの心の内に住んでくださることによって、神が私たちと共におられるという恵みに預かることができましたことを心から感謝をいたします。神様の約束はダビデの子ソロモンを通して神殿が建てられると同時に、ダビデの子孫である救い主イエス・キリストが来られることによって成就したことも覚えて心から感謝をいたします。私たちは神様の約束の真実さを覚え、救い主イエス様の恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちがいつもどこでもイエス様の名前によって父なる神に熱心に大胆に絶えずたゆみなく祈り続けるものとしてください。神様は私たちの祈りを聞いてくださるお方であることを心から感謝いたします。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。